ここでイエス様が復活されたイースターをお祝いすることができて本当に感謝でした。この1階の礼拝堂もまた2階の桟敷もそして、いっぱいになりまして、ロビーの方にもたくさんの椅子が並べられプロジェクターを通して礼拝をしていたということです。私今年イースターをお祝いしながら再び強く思わされたことは、それは本当にイエス様がよみがえってくださってよかったなということでした。私たちは主イエス様が十字架で死なれたのはこれは私のためであったということを聖書から知っています。私たちのためでありますけれども、それは他でもない私のためだった。私も受難週を通し、また日々の信仰の生活を通しながらイエス様は本当に私のために死なれた、そのことを強く思い巡らしていました。その中でもしイエス様が私のために死なれた、そこで終わってしまったら、よみがえるということをなさらなかったら、私は今どんな気持ちになっていただろうかということをふとこう考えたわけです。イエス様のようなお方が私のために死んでくださった、たとえイエス様ご自分から死んでくださったとしても、私はきっと私のようなものが生きていてイエス様が死んでしまうということはあっていいのだろうか、こんな罪深いものが生きていてイエス様がかなり代わりに死なれるということがあっていいんだろうかと、まあ、そういうことをあれこれ思い巡らし、自分自身がこのまま生きていてはいけない人間ではないか、まあ、そんなことを悩んだんじゃないのかと思います。しかしイエス様はよみがえられた、私たちの代わりに死に、そして今も生きておられる。だから私たちは安心してイエス様が死なれたということを深く覚えることができます。私たちは安心して十字架を感謝することができます。イエス様はよみがえられた後、ちょうどこのイースターからペンテコステの間の期間、約40日の間、弟子たちに現れて神の国を語られました。今もイエス様は私たちのこの礼拝の中に聖霊において共にいてくださって、私たちに語りかけておられます。さて今日のところで15節を見ますと、このような言葉が書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。まず大祭司ということをご一緒に学びたいのですが、前のスクリーンをご覧ください。大祭司、これが大祭司です。もちろんこれは聖書の記述を再現したものであってですね、一つはおそらく日本人の人が書いたもの、もう一つは中国人の人が書いたものかもしれません。見ていただくとそれぞれの場所に、またそれぞれの飾りに意味があるわけですけれども、今日は詳しく見ることはできません。注目したいのは胸のところに12のものがついていまして、これは実は宝石なんですね。12の宝石はこれは12部族を表しています。この大祭司は12部族、つまり当時の神様によって選ばれた全ての人たち、イスラエルの全ての人たちを代表して、その人間たちと神様の間に立つ、その間に立つ人のことを大祭司というふうに言っていました。もう一つ、お願いします。これは幕屋の絵なんですけれども、もちろんこれはフィギュアであって、それを写真で撮ったものですね。モーセの時代に人々が使っていた礼拝の場所。 これが幕屋のその中身ですね。そしてここにいろんな人がこう入ってきまして、おそらく生贄を捧げるんでしょう。ここに生贄の羊がいますし、またここら辺にもですね、生贄の羊を入れる動物の籠が置いてあります。この白い服を着た人たちが祭司ですね。彼らが祭司で、ここにある黒いところが、これが祭壇です。この上におそらく今生贄がこう置かれて捧げられているという状況でしょう。その向こう側に、奥のところに旋盤があります。そしてその奥にこの四角い、この、まあ、布でできたものは、これが、聖女ですね。神様の聖のところ、聖女。神様がそこに、姿を現される。もちろん、姿は見えませんけれども、そこに来られるという場所です。この聖女の奥に、死聖女という場所があります。その死聖女は、祭司すら入ることは許されません。入ることができるのはあの大祭司だけです。しかも年に一度、大祭司は動物の生贄の血を携えて死聖所に入っていきます。そこにある契約の箱というものがあるんですけれども、その契約の箱の上にその動物の血を注ぎかけて、そして罪の許しを祈るんですね。これが大祭司の役割でした。イエス様が大祭司であられるということは、ありがとうございます。開けてください。イエス様が大祭司であられるということは、これはどういうことかと言いますと、私たちすべての人々の、すべての人々と、また神様との間に立って、私たちのために罪の許しを祈ってくださるということです。この当時の大祭司もそうでしたけれども、こういう役職に就くことができる人はただ一人だけですから、もうとても気高くて、気軽に接することは普通はできないんです。けれどもイエス様はわざわざ今日の十五節で、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。つまり私たち一人一人のいろいろな弱さや心の痛みに寄り添ってくださるんだ、そういうことを言うのです。今日はこの私たちの弱さに同情できない方ではないということを、まず大きなポイントとして見ていきたいと思います。同情するというときに、私たちはともすると何か上から自分が憐れまれているような同情されるっていうとですね、そういうふうに思うかもしれません。私も同情されるっていうことは何かちょっと抵抗がある、そんなことを思っていますけれども、しかしこの神様が、イエス様が私たちに同情してくださるというのは、決してですね、上から目線で何かやるっていうことじゃなくって、これは私たちの側に立ってということがまず大事にあります。私たちの側に立つ、私たちと同じ弱さを担った者として、その痛みは分かる、その苦しみは私も分かる、まるで同じ人生の痛みを経験した者同士が分かり合えるように、そのようにして私たちは、イエス様は私たちのことを分かってくださる、気持ちに寄り添ってくださるんだというのです。私たちは誰かと同じ気持ちになることができるでしょうか。ローマ書の中にも、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという言葉があります。私たちが本当に喜ぶ人と一緒に喜ぶことができたら、泣く者と一緒に泣くことができたら、どんなにこれができたならば、どんなに幸せなことか、人間関係うまくいくだろうかと思いますけれども、なかなかそれができないな、そういうことがあるわけですね。先日中学生のクラスで一緒に聖書を学んでいるときに、自分の嬉しかったことやまた悲惨だったことをいろいろと話してもらいました。悲惨だったことという中で一番みんなが共感したのはですね、ある暗い台所に入ったときに、自分の素足でゴキブリを踏んでしまって気持ちが悪かった、 いやそれは気持ちが悪いよな、みんなでですねそうだそうだと言って共感したことですね。それはそうですよね。しかし私たちは人間関係がちょっとこじれている中で、自分が気が合わない、あの人は嫌いだと思っている人が苦しんでいる、そういう時に本当にかわいそうだと思うことはできるだろうか。表面的にはかわいそうなふりをしても、心のどこかでほら見たことかと、そんな気持ちを抱いてしまうことがないでしょうか。また仮に仲の良い人であったとしても、私が辛い経験をしている、その中で相手が喜んでいるというときに、本当に自分のこの辛い経験を話す気になれるだろうか、分かってもらえると思えないのではないでしょうか。またその反対に、私が喜んでいるときに、相手が辛い経験をするときに、私たちは本当に自分のその喜びをあたかもないかのように捨て去って、相手のその悲しみに、辛さに寄り添うことができるだろうか。なかなか自分の中から湧き上がってくる喜びを押しとどめるということは難しいのではないでしょうか。私たちはなかなか同情することができない、そういう弱さを持っているんじゃないでしょうか。しかしイエス様は今日のところを見ますと、私たちの弱さに同情してくださるというのです。弱さに同情する。弱さというのはできないことですね。用意ドン、競争する。ある人はとても足が速くてどんどんどんどん走っていく。でもある人はなかなか走ることはできない。競争で最後になってしまうと惨めな思いをする。その惨めな思いを一番の人に分かってもらえるかどうか、なかなか分からないと思いますね。弱さに同情するっていうのはなかなか分からない、できないことだろうと思います。しかしイエス様はこれができると言うんですね。なぜでしょうか。15節の後半をもう一度見てみましょう。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は試みに遭った。この試みというのは別の言葉で言えば誘惑です。イエス様は誘惑に遭われた。誤解のないようにしておきたいと思うのですが、この罪を犯すということと誘惑に遭うということは、これは別の次元です。別の事柄です。誘惑に遭うということは罪を犯すことは違います。誘惑に負けて罪を犯してしまうということはありますけれども、誘惑に勝つということもあるわけです。誘惑に遭うけれども罪は犯さなかった、そういうことはあるのです。イエス様は私たちが経験しているのと同じような誘惑を味わわれました。富に対する誘惑、また異性関係における誘惑、お金についての誘惑、名誉における誘惑、また悪いことへのいろんな誘い、誘惑、いろいろありますが、イエス様はそれを経験された。だからイエス様は私たちのことがわかるんだというんです。けれども、私のようなひねくれ者をはじめ、何人か同じようなことを考える方がいらっしゃるかもしれませんが、私はこう思うんですね。イエス様は罪を犯してないんでしょう。罪を犯していない、つまり罪を経験しておられないのに、どうしてそんな誘惑のことがわかるなんて言えるのか。罪を犯していない、罪を経験していないんだったら、それはまるで誘惑を感じていないのと同じじゃないのか、そんなへりくつをですね、言ってみたくなる。私たちの苦しみはイエス様、あなたには分かりっこないんですって言いたい気持ちがどこかにあるんですね。でもそれは間違いだなと思うんです。 このように考えるべきではないでしょうか。このイエス様が罪を犯さなかったというのは、これは罪の経験がないという意味ではなくて、誘惑の戦いを極みまで戦い抜かれたということなんです。誘惑との戦いを極みまで、限界まで、究極のレベルまで戦い抜かれた。ある人がこんなことを言いました。私たちはすぐ誘惑にあってもすぐに罪を犯すところに行ってしまう。だから誘惑と戦うということはあまり経験がないのだ。確かにそうですね。しかしイエス様という方は罪を犯さなかった。誘惑にあっていながら罪を犯さなかった。つまりそれは誘惑との戦いに明け暮れ、私たちが経験することのできないレベルまで誘惑と戦ったということです。私たちが経験した何十倍何千倍もの激しい誘惑を経験されたということでしょう。またこういうふうに言う人があるかもしれません。イエス様は誘惑のその激しさを経験したかもしれないけれども、罪を犯したことがないのだったら、罪を犯した後の私たちの寂しさや罪を犯してしまったことのいろいろな後悔、やりきれない気持ち、そういうものをイエス様は分からないんじゃないですか。この罪を犯したこと、私たちだけでなければ分からないんじゃないですか。そんなことを思う人はあるかもしれません。しかし思い出してみたいのです。イエス様はあの十字架の上で罪の罰を受けられた。しかもそれは神様からその罪の罰をお受けになったんです。この中で、私たちの中で神様から罪の罰を受けたという人は誰がいるでしょうか。自分の蒔いた罪の種を刈り取るということはあります。自分のやってしまった失敗の実を刈り取るということはあります。または人から責められて自分のやったことを罰を受けるということはあります。けれども神様からの罰を受けたということはこの中で誰も経験がないはずです。あのイエス様が受けられたような罪に対する激しい神様の怒りを、その激しい神様の呪いを受けたことのあるという人は私たちの中に誰もいないのです。そこにおいてこそ罪の恐ろしさ、厳しさ、おぞましさが最も現れている。イエス様はそれを経験なさったんです。罪を犯していませんけれども、罪の罰を受けられたんです。そのイエス様は私たち以上に罪の悲惨さをご存知の方です。イエス様はこのように私たちの誘惑も罪の悲惨さも全て経験をされているお方、よく分かってくださるお方です。ですからイエス様は、私はあなたのその苦しみをよく分かるよ。これなんと素晴らしいことでしょうかね。罪を許していただけるだけじゃなくて、私たちがやってしまっているこの罪という、私たちの悪を、私たちのこの罪を共に苦しんでくださるというのです。そしてイエス様はさらにこのように私たちに語りかけます。16節です。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この言葉に何度慰められたか分かりません。自分が罪を犯して 神様を神様に背き落ち込んでいるときに、恵みの御座に近づこうではありませんか。この箇所を読んで何度も何度も、そうだ、こんな私でも神様に近づいていっていいんだ、神様に祈っていこう、神様に恵みを求めていこう、そのように立ち上がることができる。私たちが神様のことを恐れてしまうときに、神様なんて到底信じられない、もう神様なんて知らないお方だと、もう神様から気持ちが離れてしまうときに、また私たちが疲れ果てて、そしてもうやっていけないと思うときに、神様は何度も何度も私たちに呼びかけるんです。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に近づくのです。恐れおののきながらではありません。大胆に胸を張って、そして大股で歩いていってよいのです。神様、私はあなたの子供です、そう言って近づいていってよいのです。神様の御座におられるお方は、私たちの罪を数えて私たちの罪を裁く裁判官ではありません。そこにおられるのは他でもない、私たちの弱さに寄り添ってくださるイエス様です。大祭司であるイエス様が私たちを迎えておられる、迎えてくださるのです。私たちが弱くなるときに、私たちは何度も何度もこの神様の御座に近づいていこうではありませんか。神様は今も私たち一人一人を招いておられます。さあ近づいてこい、大胆に近づいてこい。罪の許しは、罪の罰は全部イエス様によって支払われています。だから大胆に近づこうではありませんか。これに関連して今日は5章の7節をご一緒に学んでいきたいと思います。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここにイエス様は大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げとあります。これを読んですぐに思い浮かぶのは、イエス様が十字架でかかられる前の夜に、あのゲステマネの園で祈ったあの祈りです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様は十字架にかかる前に、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、この十字架という、私が負わなければならない、飲まなければいけないこの杯をどうか私から過ぎ去らせてくださいと祈りました。イエス様は十字架が嫌だったわけではありません。十字架を恐れたのです。十字架を恐れ、十字架を恐怖したのです。神によって呪いを受けるということ、神によって裁きを受けるということ、神の怒りを自分が全部受けなければならないというこの事柄を神様は恐れました。だからこそ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈らずには折れなかったのです。今日私たちが改めて注目したいことは、私たちが祈るときに、このイエス様のように大きな声で叫び声を上げ、涙を持って祈るということがあるだろうかということです。心の中で大きな叫び声を持って、主よと叫ぶことがあるでしょうか。涙を持って主に祈ることがあるでしょうか。 神戸の進学校の私の同級生で、今熊本で牧師をしている酒井先生という先生がおられます。この先生が改革派進学というですね、論文誌の中に論文を出させておられる。私はそれを読んでですね、非常に教えられたわけです。その論文は詩編についての論文で、詩編の中にですね、嘆きの詩編というものがいくつかあるんです。例えば後でも開いてみたいと思うんですが、13編なんかを見ますと、神をいつまで私を忘れておられるんですか、そのようにですね、神様に対して訴え、また神様に対して嘆き、まるで神様ご自身をですね、こう責めるかのような、そういう祈りがそこに書いてあるわけです。その論文の内容は、今教会の中でこの詩編を読みながら、この詩編の言葉の中に自分の気持ちを入れていって、そして神様に向かって嘆く、神様を訴える、神様をあたかも責めるかのような、そういう祈りが失われているなど、失われているとすれば、それは教会によって大きな損失だという、そういうものなんです。私はとても教えられました。私たちが神様に祈るときに、どういう自分で神様の前に出るでしょうか。ある人は正座をしてお祈りをする。それまではですね、あぐらを組んでいたり足を崩しているけれども、お祈りをするときは正座をする。それは正しいことだと思いますけれども、自分のですね、神様の前における自分の気持ちまで、そういうふうにきちんと整えなくても良いのです。神様の前に出るときには、誰にも見せたことのない自分を出して良いのです。私たちは忙しく生活しております。今日のことが終わればまた明日へ、このことが終わればまた次のことへと向かっていかなければなりません。そんな私たちが見落としがちなのは自分の気持ちです。自分がどんなに疲れているか、自分がこのことについてどう思っているのか、どんな気持ちでいるのか、そういうことを私たちは見落としがちです。神様を信じて生きていくという中でも、私たちはこの自分の気持ちを見落としがちです。神様、どうしてこんなことをするんですか、あなたが分かりません、そういうふうに祈っていいはずです。神様、私はあなたがこのしたことを受け止められません、そのように祈って良いはずです。主よ、いつまでですか、いつまでこの状態が続くんですか、そう祈って良いはずです。主よ、あなたは私に顔を隠しておられるんですか、私の祈りを無視しているんですか、そう祈って良いのです。詩編の13編を開いてみましょう。旧約聖書の916ページ。今までの版の方は840ページです。詩編13編。お読みします。主よ、いつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ち起こるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。 私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわたり。一節二節でかなりきつい言葉が出てくるわけです。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。これは嘆きの詩篇の中で代表と呼ばれているものであり、また多くの人たちがこの詩篇を祈りのお手本として自分の祈りを祈ったと言われているものです。辛い経験をするときに私たちは神様に辛いと言ってよいのです。これは神様がしたことだから、これはちゃんと受け止めなければいけないことだから、このことについて文句は言ってはいけないことだからと言って自分の心に蓋をして自分の気持ちを押し殺す必要はないのです。自分の気持ちを主に訴えるべきです。その点でも私たちは大胆に神様の前に出なければなりません。ヘブルの5章のところには、5章8節には、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学びとあります。イエス様ですら神様を信じる道において多くの苦しみを経験されました。私たちも同じ道をたどります。十字架の道をたどっていきます。その中には苦しみがあります。嘆きがあります。悲しみがあります。そんな中で私たちが神様に嘆くことをしないで神様を信じ続けるなんてことはできっこないのです。神様に嘆くことをしないで神様の前にきれいなお祈りだけしてるっていうのは、どこかで神様に隠してるんです。私たち人間はそんなにきれい事だけで神様を信じ続けることはできないのです。神様に訴えてよい。自分の疑問を不満を神様どうしてですかと嘆くべきなのです。さらに言えば、私たちはイエス様が祈られたあのゲッセマネの祈りを自分の祈りとして祈ることが許されているのです。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯を、私がしなければならないこの事柄を、私が取り組まなければならないこの事柄を、私が負わなければならないこの重荷を、どうかしよう。この痛みをどうかしよう。過ぎ去らせてください。もう投げ出したいのです。もう嫌なのです。やめたい。辛いのです。苦しいのです。どうかしよう。恐ろしいのです。この杯を私から過ぎ去らせてください。そのように私たちは祈ってよいのです。しかし祈るときに一つのことを知っておいていただきたい。私たちが主に訴え嘆き悲しみ叫ぶときに、そのとき私たちは一人ではないということです。私たちのために先にあのゴルゴダの上で、ゴルゴダの丘で十字架の上で大きな叫び声と涙と思って祈られたイエス様が私たちのそばにおられる。私たちと共におられるのです。そして私たちに、あなたの痛みを私はわかる。そのように寄り添ってくださる方が共におられる。そのイエス様を私たちは感じながら、イエス様のご臨在をそこに感じながら、私たちは主に訴え祈ってよいのです。イエス様は言われます。ゴルゴダのあの苦しみをもって私はあなたに寄り添うのだと。ゲッセマネのあの恐怖をもって私はあなたに寄り添うのだと。私はあなたのことはよくわかる。そうやってイエス様は私たちのそばに寄り添ってくださるのです。 私たちの涙はこの世の中の旅路を終えるときにすべて拭い去られます。天の御国においてイエス様は私たちを待っておられて、私たちの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。私たちの痛みを知り、痛みを分かってくださるお方が天の御国におられて、さあもう泣くのはここでおしまいだ、そう言って涙を拭い去ってくださるのです。私たちは大胆に近づこう、この招きの言葉に応答して神様に向かって大胆に嘆きましょう。大胆に主に訴えましょう。そしてその時に主が私のそばで共に、あのゲッセマネの苦しみで、ゴルゴラの苦しみで共に私の気持ちに寄り添ってくださることを知りましょう。そうやって私たちは天へと向かって今週も歩んでいきましょう。お祈りいたします。私たちの心の内をすべてご存じでいてくださるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちの心に思い浮かぶ事柄に罰を持って答えることをせず、慰めとまた私たちの気持ちに寄り添う、その恵みを持って私たちに近づいてくださいます。私たちは日々忙しくしております。自分の気持ちを顧みることなく、あなたとの関係においても風が右から左へ通り抜けていくように私たちは大して感じることもなく、あなたの御前に歩んでおります。しかし主よ、私たちが自分の小さな事柄であっても、自分の罪の結果であったとしても、あなたが大胆に御前に近づこうと招いてくださっておりますから、この招きに従って自分がやってしまった愚かさゆえのことであったとしても、それをあなたの御前に嘆くことができますように、その時にあなたが共にいてくださることを信じることができますように、聖霊の豊かな恵みと実りをお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。